おはようございます神奈川県にございます神奈川県横浜市にございます港北ニュータウン聖書バプテスト教会で今伝道師として働きをさせていただいております重村健太と申します。改めましてよろしくお願いいたします。本日は本当に神様の許しの中でこのように共にこの金沢の地で皆様とご一緒に神様を礼拝をお捧げする恵みに預からせていただいておりますことを心から感謝いたしております。妻と息子3人で押しかけまして申し訳ございませんただ本当にご一緒にですねこのように神様を神様として礼拝させていただきますことを心から感謝でございます。また午後にはですね特別伝道集会があるということでそこでもお話メッセージ席をさせていただけるということも感謝でございます。よろしくお願いいたします。そして本日の聖書箇所今回私この金沢教会でのこの説教のご奉仕ということで導かれました箇所が今お読みいただきました通りのフィリピ人への手紙3章17節から21節でございました。ご存知の通りこのフィリピ人への手紙というのは執筆者はパウロでございます。そしてパウロが獄中牢獄にですねつながれた中で書かれたしたためられた書簡でございます。相手先は誰かと申しますとパウロ自身が宣教して、第二次伝道旅行というやつですね。第二次伝道旅行の中で一番初めにヨーロッパで建てられた教会、それがピリピの教会だというふうに皆さんもご存知かと思いますが、ご存知ない方はそのような教会でございます。このピリピ人への教会、ピリピの教会というのはこの執筆、この書簡を書いているパウロ自身が導いた立て上げにですね大きく関わっている、そのような教会なんですね。ところがパウロが使徒の働きという箇所を読みますと、パウロがこのピリピの教会の設立の時に関わったはずなんですが、もうすぐに実は迫害というものが起こっております。おそらくパウロはピリピの教会の兄弟姉妹と一緒に今しばらく腰を落ち着けてですね教会の設立、教会の形成のために働きたかったのではないかなと思いますが、パウロはそのような状況を許されず、すぐに逃げなければならなかったんですね。そのような迫害がすぐにこのピリピの教会にはありました。しかしながらこのピリピの教会の兄弟姉妹はその送り出した宣教者であるパウロのことを覚えておりました。それゆえにピリピの教会の兄弟姉妹はパウロが逃れた後にですねパウロを支援するための支援物資ですね、献金を送ったかもしれませんし、贈り物を送ったというふうにありますね。贈り物を送って物のやり取りをしたというふうに聖書は書いてありますが、パウロはパウロでピリピの教会の兄弟姉妹のことを心残りながら命を守るために逃げていた。でピリピの教会の兄弟姉妹は兄弟姉妹で自分たちに素晴らしいイエス・キリストという救い主のことを伝えてくれた先生のためにその必要を何とかして補いたいという思いで贈り物を送った、そういうやり取りがあったんですね。そのような交流がこのパウロとフィリピの教会の兄弟姉妹にはあったというのが根っこにある関係でございますね。そしてそのような中でパウロはその後いろいろコリントの教会であったりといろいろと教会を立て上げていきますね。そのような中でフィリピの教会はじゃあ時間が経ったらパウロのことを忘れたのか、そうではなかったようですね。時間が経ってもパウロのことを覚えていたフィリピの教会の兄弟姉妹はパウロが捕らえられた、宣教の活動のゆえにパウロが捕らえられたということを聞いて心を痛めたんでしょう。エパフロデトというフィリピ教会の代表にその思いを託してまた贈り物をするわけですね。それゆえにまたパウロは自分のことをフィリピの教会の兄弟姉妹は覚えていてくれたんだと感動したのではないでしょうか。喜んでいたことだと思います。と同時にその贈り物が届けられた時にエパフロデトからフィリピ教会のさまざまな現状というのを聞いたんでしょうね。 パウロはピリピの教会の設立には関わっていましたが、その後のいわゆるその立て上げる牧会ということを直接関わっていたわけではございませんね。ですからその後ピリピの教会がどのような歩みをしていたのかということは事細かには知らなかったんだと思います。それ上にピリピの兄弟、愛するピリピの兄弟姉妹がどのように信仰の歩みを続けていたのか、また神様によって守られていたのかということをこのエパフロデトから聞いたんでしょう。そしてパウロは喜んだんだと思います。まあ、その何よりも自分のことを覚えていて、贈り物を贈るような、そのようなそれこそ行いを生み出す信仰ですよね。パウロは他のヤコブ書の他の箇所で聖書でありますように、行いを生み出すような信仰が聖書全体を通しますね。聖書全体が語っているようにこう行いを生み出す信仰を目の前のそのピリピ教会の贈り物を見て喜んだんだと思います。と同時に、あ、ピリピ教会にはさまざまなやはり課題がある、問題がある、それがあってこのピリピ人のピリピ人の教会に手紙を送ったわけですね。と同時にもう一つあります。この贈り物を届けてくれたエパフロデトが大変な病気をしてしまったということもこのピリピ人の手紙を見ますと分かりますね。でそのことがどういう経緯か分かりませんが、ピリピの教会にも伝わったんですよね。そのこともとても心配してたようです。なのでエパフロデトが回復をしたことと、また、ピリピ人 この気づいてたピリピの教会のさまざまな問題だったり課題のことを聞いて、そのアドバイスをエパフロデトに託して、まあ、送り返すというのが大きな目的であったように思います。その中で、ピリピ人非常に短い書簡でございます。ぜひ、4章しかない書簡でございますので、また改めてですね、今日でも結構でございます、明日でも一週以降で結構でもございます。またねとても有名な手紙でございますし、皆さんも繰り返しね読まれたことかと思いますが、また今回きっかけにね、またこの1章から4章まで読んでもらえればなと思いますが、改めましてこのピリピ人への手紙の1章では、パウロが自分のことを今どういう、ね、状態にあるかということを語ってますね。捕らえられている、しかし捕らえられてはいながらも福音が力強く、ね、周りに広まっていったことを証ししています。そして、パウロは言うんですね。1章の27節、少し戻っていただきますと、このようにピリピの教会の兄弟姉妹に語るわけです。ピリピの1章の27節、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。ただ一つ、愛するピリピの兄弟姉妹にこのように語ってるんですね。ピリピの手紙の1章の27節ですね。ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。たくさんの勧めが、もちろんこのピリピの手紙、ピリピ人への手紙にはたくさんの勧めが書いてあります。ところがこのただ一つっていう書き方してるんですよね。これどうでしょうね。いろいろあと喜びなさい、実はですね、ピリピ人への手紙といえばまず思い浮かぶのは、もしかしたら喜びの手紙ということが思い浮かぶかもしれません。いや確かそうでしょうね、喜びもたくさんいっぱい出てますね。物の本なんか見ますと16回なんて書いてますけどもね、確かに喜びです。でまた、この非常にそういう意味で言ったら、まあ、個人ではなくて、個人ではないんですが、フィリピン自分がね、パウロが関わった教会へ直接送っている書簡なので、とてもなんて言うんでしょう、プライベートというかパーソナルというかですね、なので思いが溢れてるんでしょうね。だから話題があっちゃ行ったりこっちゃ行ったりってしてる部分があるので、もしかして主題が、絞れないなんていうこともあるかもしれません。なので例えば喜びの手紙って言われたり、あとある方は宣教の手紙なんて言ったりですね、してる部分がありますけども、まあ、今回は特にその中でもですね、このただ一つ、ね、パウロはただ一つって言ってるわけですから、ただ一つ喜びなさいと言ってるわけじゃなくて、ただ一つ私たちに贈り物を送ってくれたその思いが蘇ってきたことを喜んでますと言ってるわけでもなく、この1章の27節でパウロが言ってるのは、ピリピの愛する兄弟姉妹に言ったことはただ一つ、何か、それはただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさいと書いてます。 新改訳聖書の第3版の中型聖書の欄外には、別訳としてこういう形が出てます。ただ一つ、御国の民の生活をしてくださいという書き方もしてますね。いずれにしましても、この福音にふさわしい生活、福音というのは何でしょうか。まず一つには、私たち自身が罪人であった、ただの罪人、死を待つしかなかった罪人であったものが、何よりもイエス様を信じるその信仰によって、まあ今私たちはどなたを礼拝してるんでしょうか、どなたを神として崇めてるんでしょうか。以前はとてもじゃないですけども、その方を神として崇めることができなかった者たちですよね。今ここの場におられて神様を礼拝しているという意識のある方は、そうじゃないですか。神を神として崇める者へと作り変えられたんです。誰によってでしょうか。主によってですよね。それはただ単に神様、イエスも今日もね、日曜学校でもありますし、まあ、今日は妻がね、お話しさせていただきましたけども、どうでしょう、ステレオタイプ的にですね、イエス様信じました、天国行きます、滅びがなくなりました、ありがとう、以上じゃないんですよね。いや、もちろんそれもありますよ。だけども、もっと私たちがいただいている恵みっていうのはもっと素晴らしくて、なんでしょう、気づいてないこといっぱいあるんですね。だから繰り返しと申しますか、繰り返しというよりも唯一の強調点、ね、ただ一つという言い方での強調点という意味において、パウロはキリストの福音に良き知らせ、良き知らせにふさわしく生活しなさいという第一章で語っているわけです。そして第二章に入りますと、その後第二章に入りますと、そのふさわしく生活をするために、福音にふさわしい生活をするための、まあ、模範と申しますか、モデルと申しますか、見るべき姿として、まずイエス様、キリストの姿を2章の前半、この2本とても重要の暗証聖句されておられる方もおられるのではないでしょうか。ピリピ人への手紙の2章の 3節4節なんていうのは、非常にこうキリストの謙遜と申しますか、謙卑なんて言い方もされたりするかもしれませんけども、いずれにしましてもイエス様ご自身をまず見なさいというわけですね。どういう方だったんですか、あなたが信じて、あなた方が信じて、そして今礼拝するものへと変えられた、その一番端の入り口はどなただったんですかということで、キリストのことをパウロは語るわけですね。そしてその後にキリストのみならず、2章の後半ではテモテのことを語ります。そして同じくエパフロデトのことも語ります。イエス様だけではなくて、さらにその見るべきものの姿としてテモテであったりエパフロデトの姿をパウロは語るわけですね。そして3章に入りますと少し趣が変わります。福音にふさわしく生活をするためにイエス様であったり信仰の模範としてのテモテであったりエパフロデトを挙げながら、3章に入りますと意外と最後にとはですね、3章です、最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい、前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。安全というキーワードを出す。なぜ安全が必要なのかというと、危険が迫っているからです。最後に、あなたたちは安全のためにというふうに言うわけですね。どういう危険があるんでしょうか。どうか犬に気をつけください。今の日本でなかなか野良犬っていうのはね、あんま見ませんけども、ね、そういう意味じゃないですよね。教会の今野良犬に気をつけなさいねっていう意味じゃないです。とんでもない、これ悪口というか、本当にこの当時の言葉で犬というのは、本当に侮辱をする言葉ですし、何よりも強い警告を含んだ言葉です。犬と言われているのは誰かというと、肉体だけの割礼のもの。言うなれば肉体だけの割礼、この当時の人たちで言うなれば、形表面的にはクリスチャンに見えるようなのかもしれませんが、その実その根っこのところは全く イエス様のおっしゃられた福音とはかけ離れたところを信じていたり、信じていたり語っている人たち、そのような犬、肉体だけの活営のものに気をつけるように。なぜかというと、エパフロデトからフィリピの教会にそのような活例だけの、肉体だけの活例のものの教えが入り込んでいたんでしょうね。言うならば、この、まあ、よく聖書で言われる活例というのは、やっぱ心の活例が大事であって肉の活例ではないということは教えられますけども、まあ、端的に簡単に言いますと、行いによる救いを信じるかどうかということですよね。ね、行い、いやでも行い大事ですよね。行い大事ですけど、まず行いが大事ではない。行いを生み出す信仰が大事だっていうのは、旧約聖書から新約聖書を見ますとよくわかります。だけど、まず行いではないですよね。行いだけを整え、いや、もちろん整えることも大事なんですよ。周りを整えることも大事ですけど、それに合わせるために中を変えていきましょうねと。外見ずらなく、外だけをしっかりしておけば大丈夫ですよっていうことを語ってるわけではないですよね。ところが、その外見だけを整えて、そのような教えがフィリピの教会に入り込んでいた。言うなれば、まあ、自分勝手な信仰というのかもしれません。もっと言うと、自分を喜ばせる信仰生活、自分を喜ばせるようなその教会生活が、もしかすると、フィリピンの教会に入り込んでいたのかもしれませんね。確かに、この肉体だけの割礼というものに象徴されるような信仰の生活というのは、とてももしかしたら居心地がいいのかもしれません。はためから見ていても、あの人は経験ですね、あの人は素晴らしいですね、いいじゃないですか。だって私たちそうは言っても目指してますよね、そういうところね。だけどもそうじゃない。一番大事なのは、そのように自分が変えられていくことですよ。で、非常に大きな罠と申しますか、誘惑が、行いだけを整えるような。あるクリスチャンの作家がこのような話をしました。その方は、まあ、カトリックの方ではあるんですが、まあ、遠藤周作さんってご存知ですかね。まあ、要は遠藤周作さんなんですけども、まあ、ある本ですね。私の妻は牧師の娘なんですけど、牧師のその本棚にあったのピラパラピラパラって言ってたんですね。そこに書いてたんですけども、まあ、彼はお母さんが熱心なカトリックの信者さんだったようです。でそれによって彼自身はお母さんのことが大好きだったので、お母さんのように、お母さんが喜ぶように、お母さんが喜ぶようにという思いで、信仰、まあ、いわゆる洗礼というんですかね、お母さんが喜ぶようにということで、カトリックのクリスチャン、まあ、新カトリックのクリスチャンとして、生活というか、まあ、歩んでたそうなんですね。でその文章の中でこういう表現がありました。私は母から信仰という着物を着せられた。洋服を着せられた。それは非常にダブダブだった。そのダブダブだった服を私は自分の体に合うように袖を切り、裾を切り、合うようにしました。って感じです。それ見栄えすごくいいじゃないですか。ぴったり合ってます。だけどもどうなんでしょう。例えば見栄え良くなりました。信仰という衣を直近直近着ました。もちろんそれはカトリックという信仰かもしれませんが、ただ一面学ぶべき例え話の部分はあるのではないでしょうか。どのような点において学ぶべきところがあるのかというと、それは信仰というものはそもそも自分の都合とか自分の勝手、また見栄えを良くするために勝手に切ったりしているものではないですよねということです。自分がそのダブダブの服を着せられたのであれば、それに合うように成長をしなければならないものなのではないでしょうか。しかしながら、私たちはまだイエス様を信じて信仰の歩み、救いの約束をいただいたものであったとしても、成長の途上であるというのはこれに語られている通りでございます。だからこそ私たちは成長しなければならないのですが、誘惑があります。とどまっていたり、このままでいい、変わらなくてもいい、そうではない。それをパウロは、まあ、ここではもちろん肉体だけの割礼のもののことを犬と言ってますけども、その危険があることを言ってるわけですね。気をつけてください。 そして3章に入りまして、そのような犬のことを言います。まあ、反面教師ですよね。行いではないです。悪い働き人のことを語ります。そしてその中で悪い働き人たちは表を表面的なことをすごく重視しますでしょ。でもそのようなものは取りに足らないものなんですよとパウロは語ります。でパウロは実はそこから自分の話に引き寄せていきます。なぜならば私自身、今パウロ自身が私自身行い、まあ、この特に8節ですね、私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です、生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですと言います。この肉体だけの割礼の者たちがそこに目指すようにすごくそのことを大切にしていたことに関して、パウロはその基準とっくに高いレベルで達成していたんですね。だけどもそんなもの、犬たちが言うようなものは私は当然クリアするけども、そんなものは私にとっては何も価値がないものだというわけです。その上でパウロは今日の修法にもありましたが、12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして、12節ですね、追求しているのです、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですね。語り続けます。そしてこのような進めがあるわけですね。15節、ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。このような考え方をしましょうというのは、先のものを求めましょう、とどまるのではなくて前進していきましょうという進めでございます。非常に力強い進めですね。目標を目指して一心に走っている、でも勇ましいです。実際やっぱり私たち聖書を見ますとね、そこを求める清さであったり求められてるじゃないですか。ああ本当だな、パウロス、だからもしかしたらここまで読んだピリピの教会の兄弟姉妹は一番初めイエス様のことを聞いた当時のことを思い出していたかもしれませんね。そういえばパウル先生はそういうことを言っていたな、そうだったな、あちょっと今私たちもしかしたらずれてたかもしれない、あ前行かなきゃいけないんだ、はい先生前行きます、前行きます、行きますってちょっと振り返って、でもちょっとそれってしんどいよな、大変かもしれないっていうところで、パウルはもう素晴らしいですね。スパーンとここで16節、それはそれとして私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。ちゃんと配慮してるんですね。前進しましょう。また聖人である者は皆聖人と書いてます。聖書で語られてます。聖人というのは成熟ってことですね。と何も生物学的に大人になるとかそういう意味じゃないです。社会的に道徳的に大人になるとかそういう意味じゃないですね。神様との関係において、神様との関係において成熟していくこと、豊かな関係を神様との築き続けることが成人であるということですよね。だからそこを目指しているものであるのであれば、すでに完全にされているのではなくて、ただ捉えるようにして追求するようにとパウロは語るんです。だけどもその基準は16節を見る限り、達しているところを基準として進めばいいんですよ。あなたたち一人一人が神様との関係の中において、神様とのペースの中で成長していけばいいんですよ、語った上で。また戻ります、パウロ。そして今日の箇所でございますが、兄弟たちとつながっていくんです。そして4章では細かな具体的な福音にふさわしく生活するための具体的な信仰生活に入っていくわけなんですが、具体的にはこの4つの進めが4章において一致することであったり、喜ぶこと、また祈ること、捧げることということが4章においては語られているんですが、特に今日はこの17章から21、3章の17節から21節までを少し読ませていただけま、一緒に分かち合いを、ね、させていただければと思うんですが、まず1点目、兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。このあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちというのは、 パウロの、まあ、宣教チームというんでしょうかね、パウロの周りにいる兄弟姉妹、まあ、ここで言うと先ほど出てきたようなテモテであったり、またエパフロデトとかも含んでいます。それで、目を止めてくださいと言ってるわけですね。でもまず第一にパウロが言ってるのは、私を見習う者になってくださいというふうに言ってます。これはパウロの他の書簡でもありますよね、私を見習うように。これを言われてクリスチャンの方たちはもしかしたらドキッとすることがあるかもしれません。果たして自分はこのようにパウロのように、パウロ先生のように私を見習うようにということができるかな。私自身も信仰をいただき、神様からいただきまして、またいろんな、まだイエス様信じない方にですね、イエス様のお話をするような時に、私を見ないでください、私を見ないでください、私は後ろにおられる方を見てください、イエス様を見てくださいという言い方をするんで、非常にこう敬虔な謙遜な姿じゃありませんか。いやいや、そうでしょう。失礼いたしました、ね、私を見ないでください、イエス様を見てください、ああ敬虔、なんて私は、あ、なんて謙遜なね方なんでしょう、言うかもしれない。でこれある種実はこれ逃げですよね。私の妻なんていうのは私の普段の生活よく知ってますので、ね、うん、あなた見ないでやっぱイエス見ない方がいいんじゃないのって言うと思いますけども、いずれにしましてもこの箇所におきましては、どういう点において私を見習うものになってください言ってるのかというと、何もその生活のすべてを、もっとそこも清められるんですよ、私もね課題ですよ、清められる必要がありますよ。それをパウロがここで語っているのは、前の章、前の箇所を見ますと、何ということを、どういうことに強調しているのかというと、まあ12節ですよね。12節、13節、14節。すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、北向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです、という点において私を見習うものになってください。これはやっぱりブレてはいけないことなんでしょうね。そのことに関しての流れで出てきている文章ではないですよね。私のように8日目の割礼を受けたり、生粋のヘブル人であったり、律法についてはパリサイ人に負けないような知識をつけてくださいという流れの中で言っているわけではないですよね。それはチリアクサだとパウロは言った上で、イエス様を目指す点においてということです。でありますからこそ、私たちはその点において、もちろん目の前におられる方を伝えるのであれば、同じ兄弟姉妹の交わりであったとしても、このイエス様を求めていることにおいて、私を見習うものになってくださいと言えるようなものへと作り変えられる必要があるんでしょうね。私自身今回この金沢教会でのご奉仕をいただきまして、まず覚えたのは、まず正直に申しますと、すごく嬉しかったです。なぜかというと、私は斉藤先生が大好きだからです。これ分かりません。いろんな先生方がこの講談でメッセージされて、説教されてらっしゃる中で、そういう方もおられるかもしれませんけど、悪いですけど誰にも負けるつもりはありません。いや本当に、それは妻に聞いてください後で。本当です。だからめちゃくちゃ嬉しかったです。と同時に、その後にやってきたのめちゃくちゃ怖かったです。あの敬愛する、あの大好きな先生が毎週というか、この講談で御言葉を語られて、それによって育まれている兄弟姉妹にこのようなものが語れるのと怖かったです。でも神様が立たせてくださってますし、私自身はそもそも言うなれば、この3章の前半、ごめんなさい、2章の後半にあるような、イエス様が、失礼しました、パウロがここで語っているように、目指すようにとして、一つの模範としてのひれふみ先生、 とあったんですね。だけどもと同時に私は今回この準備する中で気づかされたことがあります。私はもちろん秀文先生大好きです。秀文先生の教えを本当に教え、進学校です、進学校の先生なの。私が学生の時進学校で教えていただいたんです。その教えをいただいた上ですごくね、もう本当に敬愛してるんですが、と同時に私はたと気づかされたんです。ちょっと待ってよ重村健太、あなたは斉藤秀文先生を愛するほどにイエス様を愛し、またイエス様からその教えをいただいているのかと気づかされたわけです。なんということだろう私は。当然それこそが斉藤先生が望んでいることでは決してないことなんです。もちろん斉藤秀文先生が私に教え合おうとされておられることが あると思います。でもそれを超えて言ってしまいましょう、偶像にしてしまってるわけです。それは決して聖書の語っていることではないし、このモデルが望んでいることではない。その意味において私を見習うものになってくださいということも、これも私たちは主にあって言うべきであって、またそのことをやっぱりお伝えする人さあ、畑とか秀文先生の授業とかいろんなことを思い出す中で、あ、違うイエス様だ、許されていること、イエス様によって許されていること、救い変えられたこと、礼拝する者へとさせられたことを、本当にイエス様から私はもっともっとイエス様を愛してイエス様から学ばなければならない、ということです。パウロも同じなんです。何もフィリピの兄弟姉妹に私のことをもっと愛するように、もっと贈り物を贈るようにとは言ってませんよね。4章を見ますと、パウロは何て言ってますでしょうか。4章で17節、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのですとあります。霊的という言葉もクリスチャンはよく使います。これ皆さんどのような言葉として使ってますでしょうか。私自身はこの霊的という言葉は現段階においては神様との関係ということをすごく感化わされます。神様との関係においてということですが、神様の関係が祝福されることをパウロは願っているわけです。もちろん贈り物嬉しかったよというわけです。ありがとう、フィリピの兄弟姉妹、励まされたよ、感謝しますって、ありがとう。もちろんこのフィリピ人への手紙の目的はありがとうということでもあります。ありがとう。だけども私が願っているのはもっと贈り物を送って、もっと私の不足を補ってっていうことではなくて、あなたたちが神様との関係においてもっともっと素晴らしいものとなるように、もっともっとあなた様、あなたたちの兄弟姉妹、あなたたちの唇から、真心から神様を褒めたたえる言葉が聞けることを私は願ってますと、パロは言ったわけです。その意味において私たち自身も、私を見習う者になってくださいと語るこのお言葉を、私たち自身の問題として、また私たち自身がそのような思いで語れるように、神様によって作り変えられていく必要があるのでしょう。と同時に私たち自身がただなすことができるのはその心の向きを変えることですよね。そうでなければ、その2番目に出てきますこの反面教師のようなですね、18節3章の頭とつながっていますが、というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。十字架の敵と私たち今の現代のこの日本において聞くに及んで、十字架の敵というと、偶像礼拝にしてる人たちですよね、思いがちですよね。いや、実際それも含んでるとは思いますよ。ただパウロがここで意識していたのは誰なんでしょうか。まあ、それこそ天国に行ってパウロに聞かなきゃ分かりませんが、いずれにしましても、この17節で、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちにという、ここに日本語にも書いてますね、歩んでいるとあります。そして18節、十字架の敵として歩んでいる、歩んでる、歩んでいるって対比させてるんです。目指してくださいっていう人たちと目指しちゃいけない犬なんです。 それが歩んでいるという言葉によって並べられているわけですね。であるならばこの十字架の敵というのはどちらかというと、私たちもちろん神様許してくださると思いますよ、イエス様を信じてない人たちっていうのを含んでもいいとは思いますが、パウロはと同時に、ただパウロが強調したかったのはやはり犬なんでしょうね。誤った教え、福音に似て非なるものによって似て非なるものを教える人たちの最後は実はそれ滅びだと。そのようなものには決してならないでください。なぜでしょう。それはパウロが願っていることを考えればいいんです。パウロが何よりも願っていたのは、先ほど読みました、フィリピの愛する兄弟姉妹たちが神様との関係において豊かに祝福をいただくこと、豊かに恵みを、神様からお恵みをいただくことであるからなんですよね。夢フィリピの兄弟姉妹が滅ぶようなことは願ってない。だからこそなんです。続くわけですね。そして彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。肉体の割礼のみを強調するような教師たち、その彼らの滅び、最後は滅びですよ。彼らは自分の欲望を自分の神とし、彼らが栄光ってのは簡単に言ったら素晴らしいっていうことでね、彼らが素晴らしいって言ってほしいのは、主の前にあっては恥なこと。どんなことでしょうか。まあ、彼らの欲望、彼らの栄光、そのような教師たちは間違いなくこの当時の人たちというのは自分自身が褒めたたえられることですよね。私は現代会でも伝道師として、日曜学校で教えたりとかもさせてもらうことがあるんですが、子供たちにこの栄光という話を伝えるときにどういうふうに伝えるかというと、分かりやすく神様は素晴らしいって言われることって言ってるんですが、神様が素晴らしい、繰り返しこの教会でも語られておられますバプテスト教理問答集の第1問ではも、やはりその人の作られる目的が神の栄光を表すこと、また永遠に神を喜ぶことというのがあります。この栄光を表す、信仰者が栄光を表すということはどういうことなのか。この犬の人たちは自分の栄光を表す、自分が褒められたいんです。だからこのバプテスト教理問答集の神の栄光を表す、じゃあどういうことなんでしょうか。自分がクリスチャンとして褒められることなんでしょうか。あなたの信仰素晴らしいね、あなた経験ですね、あなた賜物あって神様からたくさん祝福されてますね、恵まれてますね、なんていうクリスチャン用語で褒めたたえられることでしょうか。そうではないですね。端的ならば子供たちに言うならば、私は子供というのは中高生ですね、あなたが信じている神様は素晴らしいですね、あなたではなくてあなたが信じている神様って素晴らしいねっていうのを、ただ人間の基準ではなくて、それこそ聖書の基準でその神様を信じてない者たちの唇から言わせることですよ。非常にレベルが高いです。でもだからこそ神様の栄光が現れるんじゃないでしょうか。私たちじゃないんですよ。どうですか、私たちが褒められたいですか、神様が褒めたたえられたいですか。一つのバロメーターになるのではないでしょうか。そしてパウロは続けてこの反面教師の模範を示しつつ、最後に20節、そうではない、滅びではない、20節、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと語っています。私たちとかありますけど、パウルがこの今日の箇所の始めでは私を見習う者になってくださいと言ってますが、この20節になるに及んでパウルは私たちとフィリピの兄弟姉妹に語りかけているわけです。いろんな課題であったり問題であったりを抱えているかもしれないよね、 あなたたちは。だけども私たち、私とあなた、私とあなたたちの国籍は天にあるんだよ。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいるんですよ。いや、待ち望んでいますとはっきり言います。そのことを忘れるときに私たちはさまざまなズレが起こってしまうのではないかということを本当に忘れるわけです。あなたたちが何者なのかということを教えています。国籍という言葉を使っています。このあえてそのような言葉を使っているのでしょうが、まあ、このピリピの教会が建てられたこのピリピ市というのピリピ市というかピリピという町というのをご存知のように非常に豊かな町でした。ローマの属州といいますか、ローマから遠く離れた今でいうギリシャ地方ですねの一つの都市なんですが、ローマの一部分として捉えられているわけですよね。なぜか過去にローマによって征服されたからなんですね。植民都市なんていう言い方をするわけですけども、でこの当時の人たちの中で一つのステータスとしてあったのがローマ市民という考え方だと思います。フィリピの人たちは非常に豊かな町に生活していて、かつ自分たちはローマの属州ですよ。言っても属州ではあるんですが、ローマと深いつながりがあるということで、もしかしたらそのことにおいて心のどこかで誇りを持っていたのかもしれません。これ現代でもあるのではないでしょうか。ある記事で皆さんご存知 の中国の香港という町がございますが、香港は長らくイギリスの言うなれば 今の言葉聖書の言葉で言うならば属州ですよね。ですが香港が中国に返還された後、このような2つの立場の人が出たそうです。それはどういうことかというと、ロンドンだろうとするイギリスの属州であったことを懐かしむ人々と、そうではない人たち、いえ属州であったはずなのイギリスの、そのことを誇りに思っている人たちがいるわけですね。まあこれは東洋人が西洋人への抱く憧れのようなものがあるのかもしれませんね。それがあったのかもしれません。でも事実としてそのような記事を読んだことがあります。いや私たちはエリザベス女王の臣下だということを、香港の市民はそのことを誇りに思っていた人たちがいたのは間違いないようでございます。もしかするとこのフィリピの人たちもそのことがあったのかもしれません。だけどもパウロは言うわけです。あなたたちの国籍はどこにあるんですか。これはどういうことを語っているんでしょうか。貴族意識ですよね。あなたたちはどこにつながってるんですか。ローマの属州であって周りの都市よりも豊かだからということを誇りに思ってるんですか。あなたたちの国籍は天ですよ。なるほどな、確かに。でもこれ実は金沢市民の方もおられますけども、金沢市民の方であったり、私横浜から来た横浜市民にも結構ある誘惑かもしれませんね。ある番組でこの金沢というのは非常に素晴らしいエリアらしくて、この北陸エリアっていうんでしょうか、なんかでこう特権とまでは言いませんけど、自分は金沢市民だという意識がどうなんですか。私は分からないですけど、 私自身は横浜市民になってまだ10年ぐらいなんですけども、意識としてやっぱ横浜市民の意識が強いですね。神奈川県民という意識よりも、なぜか横浜市の方がかっこいいからですね。どうですかね、金沢が、皆さんがじゃないですよ、ある今いわゆる民放の番組です。金沢市民の人にいろんなインタビューされてないよね。金沢市民という意識があって、なんかもう福井県とか富山県とか一緒にしないでほしいみたいなことを言ってる人もいます。皆さんがそうだとは言ってるわけじゃないんです。でもそれもやっぱ貴族意識ですよね。言ってる人が素晴らしいというか、だけどどこにつながっているかということにおいて、そこにアイデンティティ、自分が自分であるということをそこに基盤を置いている。でも金沢にしても横浜にしてもフィリピンみたいなもんなんですよ。実は属州なんです。金沢だってそうじゃないですか。前田利家さんが来るまではどっちかというと田舎ですよね。ただね、商業って素晴らしい町ですけど、前田利家さんが来るまではただのね、北陸のあれですよね。でも前田利家さんという外様が来て、 京の文化を広めてる。そして美しい街並みができてる。ですよね。横浜も一緒ですよ。横浜なんか全然歴史ないですからね。江戸の末期まではただの漁村です。漁村。そこに仕方なしにそれまさに攻められたアメリカ軍ね。アメリカ軍って言い方しないでしょ。で しぶしぶ開けたわけです。であれほど恐れていた意味嫌っていたはずの欧米人が入ってくることによってなんか自分たちもそうかっこいいな欧米人。異人感とか、異人感はこういう言い方ですね、西洋感であったり、で、あと多分分かりません、ね、横浜のクリスチャンのあれあるのね、特にプロテスタントの人たちは、プロテスタント横浜から始まったとか、わけの分からない自負心とかね。自分以外のものに価値を置いて、そことつながることによって、私たちは自分を高めやすい、その誘惑があったり、弱さがあります。でもだからこそパウロは言ってるんです。あなたたちがしっかりしなさいと言ってるわけじゃないんです。パウロはそう、私たちは貴族意識を持たなければやってられないほどの弱さがあり、そのような存在の希薄なものなんです。吹けばまさに主の前にあっては吹き飛ばされる存在なんです。だからこそ私たちは頼らなければいけない、属さなければいけない。だけどもどこに属するのか、あなたたちをあなたたちとしているのは何なのかということを明確にしなければならない。だからこそパウルはそれを市民意識、市民権よりも大きな国籍という訳になってますけども、私たちの国籍は天にあります。天にある、国籍、国という言い方、ここに書いてますけど、先ほどの1章の28節、1章の28、失礼しました、1章の27節の別訳には、御国の民の生活をしてください、あなたたちの国籍は天にある、天国の人、天国人なんですよ。ローマ帝国の市民でもないし、フィリピンの属州としてではなくて、天国に属するそのような国民としての生活をしてください。それがただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいと。どのような生活がその御国、天国人としての生活にふさわしいのかということが、そして4章以降に続いているわけですね。それが、まあ、一つにはまずは一致、そして喜ぶこと、そして祈ること、捧げること、これ全部命令です。命令ですから、御言葉とのお言葉の命令なので、だからそこに心を向ける必要があるんです。でも幸いなことに、これ逆に言うとできるできないが問われているわけではないですよね。聖書で語られているっていうのは、実は私たちはどこまで行っても許された罪人なんです。でもここ重要なのは許されているんですと同時に罪人なんです。だから命令聞きます。命令聞いてるとどうですか。一番初めに命令誰それさんで何さんにしなさいって言われて、一番初めに出てくるのはやっぱ反発じゃないですか。神様であってもそうなんです。でもだからこそ私たちは心を変える必要があるんです。いえ、変えるというよりも心の向きを変える。数学は私は得意ではないくせに数学の例えを用いて大変恐縮なんですが、ベクトルというのがあります。矢印のことです。矢印によってその力を表すんですね、数学でも。私、信仰というのは本当にベクトルで表すことも、そういう側面もあるなということをつくづく思わされるんです。神様はこのベクトルによって矢印でその力の大きさを表すと今言いましたが、主が問われるのはそのベクトルの矢印の長さ、どれほど大きいか長いかではなくて、これ数学ではそうなんですよ。ベクトルで大事なのは長さも重要なんですが、実は向きなんです。矢印の向き、主はどこをご覧くださっているのかなというと、そのベクトルの長さではなくて、どこにそのベクトルの矢印、ちっちゃな矢印の先っぽです、あの矢の先っぽがどこに向いてるかということを問うてくださってるんだなと。そこでもそこだけはしっかり向ける必要。そうするとあとそこに向き続けさえすれば、主がつまんでそのちっちゃい矢の先っぽつまむのでビューンと伸ばす。私たちはただその矢を、心を主に向ける。この4章の 一致すること、喜ぶこと、祈ること、捧げること、そのことにおいては私たちだからよく聞く必要があるんでしょうね。聞いて心をそちらに向ける。その上でパウロはフィリピの兄弟姉妹の心が、いや心と申しますか、主との関係が本当に豊かなものとなること、端的に言うと、もう自然で強いられるわけでもなく、それこそ命令されるわけでもなく、イエス様のことを思うとなぜか笑顔になり、イエス様のことをなぜか知らないけどできれば伝えたいなと思う心が自然と、いや伝道集会だから、いや誘わなきゃいけないから、それいやそれも大事ですよねそれが主の中ではそれが自然とね。だから私たちは主に書いていただく必要が、主がということなんでしょうね。それがこのピリピの教会にパウロが望んでいることであり、またパウロが本当に祈っていたことなんだと思います。私たち自身今この現代の日本の社会の中で生かされている中、聖書から毎週このようなお言葉聞いてますけども、すぐにやっぱり心の向きがずれていくんでしょうね、ますますに。だからこそ私たちは心の向きをしっかりと、このパウロの言う天国、国籍がどこにあるのか、天って、まあ、要は上に差し上げてるわけだよね。天というのは主がおられるところが天でございますから、神様のことを本当にもう願わくばね、言っときたりとも忘れたくないです。今週からまた1週間始まっていきますが、日曜日から始まって、いや日曜日の時もそうじゃないですか、常に神様のこと、イエス様のことって思ってればいいでしょうけど、思わないことも多いですよね。それほどに私たちがこれから使わされていく、一般社会と、それは教会の中であっても外であっても凄まじいものがあると思います。だからこそ繰り返し繰り返しお言葉を聞いて、また思い起こして、私たちはどこに属しているのか、ああそうだそうだ、天だ、私たちの国籍は天だ、その時に心が乗る。その意味によっては向きも神様が変えてくださるんでしょうね。もっと自分で思い返してるようですけども、それこそ助け主と聖書に書いてますね、主が働いてくださってるんでしょう。徹底して主に頼るというのはそういうことなんでしょうね。自分でやってると思うかもしれませんけど、いやいいんじゃないですか、思ってると思ってもいいかもしれませんけども、その背後には全て主がさせてくださる。心の向きを変えてくださいと私申し上げましたが、そう変えてくださいというふうに多分意識を持つべきだと思いますよ。だけども実際やっておられる、それも実は主です。私たちはとてもじゃないですけど、私たちが抱いている罪の問題というのはそれほどに恐ろしく、それほどに影響があり、それはもう繰り返し秀文先生の斉藤先生のメッセージを聞いて学ばれている通りかと思います。それほどに恐ろしいものを持っている。だからこそこの礼拝が、礼拝をさせていただけるものとしての恵みとはとんでもないことなんですね。いやとんでもない、素晴らしいというんですよ。で変えられた、それがやっぱりイエス様を通してそのようなものに変えられたんですね。そのことをぜひまた今週も1週間、もうこの残念という言い方ちょっと語弊がありますが、もうしばらくすると礼拝の時間終わってしまいます。ですけども、そうすると次の礼拝に向けてのまた日々が始まっていくわけですね。そこに向けてまた間もなく礼拝の主を本当に褒めたたえる、私たちの神はあなたですというその時間は終わりますが、またこの1週間国籍はどこなのかと思いつつ、また次の主を礼拝させていただきます。その時まで歩みを進めさせていただきたいと心から願わされます。私は明日横浜に戻りますが、合わせて金沢の地におけますこの礼拝の祝福、金沢教会におけます礼拝の祝福を心からお祈り申し上げます。最後にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、私たちの神であらせられますあなた様を本日もこのように礼拝をさせていただきました。いえ、今もさせていただいております。その時をいただいてますこと、本当にありがとうございます。神様、私どもはお言葉を今伺いましたが、すぐに心があなた様から離れる、いや、あなた様のことを忘れるような、そのようなものでございますが、いつもあなた様がお言葉を通し、私たちを捉えてくださいますことを本当にありがとうございます。私どもがまた今週のその歩みにおきましても、あなた様を あなた様として知って、また次の礼拝の時にそのあなた様を褒めたたえ、あなた様を神と崇め、あなた様に受け入れられる礼拝をお捧げできますよ。その礼拝に向けたこの一週間を過ごすことができますように、どうかお助けください。そのためにお言葉を通して、あなた様がいつも私ともに習うべき模範として、多くの信仰者たちをこのお言葉を通し、また私たちの、あとこの金沢教会におきましても、その模範をお与えくださってますことも本当にありがとうございます。どうか日々私どもをあなた様ご自身が作り変えてくださって、あなた様にお会いするその時まで、それが主イエス様がこの地上にいらっしゃる時なのか、その時は分かりませんけども、その時までただただひたすらにあなた様に信頼して歩み続けることができますよ。どうか続けて憐れみお助けくださいますよう、心からお祈り申し上げます。ありがとうございます。神様、素晴らしいあなた様のお名前を心から崇めます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。